スーヤ・エイコの冒険チャンネル。
皆さんこんにちは。パーソナリティのスーヤ・エイコです。冒険チャンネルは小さなチャレンジ、大きな冒険、様々な冒険をテーマにざっくばらんにお話をするバラエティートーク番組です。今日はお相手に丹波コミュニティ FM でパーソナリティをされているパンダリベカさんにお越しいただいています。実はパンダリベカさんは私の中学高校の同級生でして、学校が京都だったものですから、今日お話をするにあたりまして標準語で話すのがとても苦しいということに気がつきます。よって今日は関西弁トークでいきたいと思います。呼び名は、当時パンダリベカさんはガマちゃん、私スーヤ・エイコは A 君というあだ名、当時の呼び名でゆるーく楽しくお話をしたいと思っております。最後までお楽しみください。最初だけパンダリベカさんよろしくお願いしますということで、ここからはもうガマちゃん、はい、よろしくお願いします。
じゃあ私も A 君と言っていいんですね。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで、もうめっちゃ久しぶり
でね。お久しぶりです。でもなんかブランクは感じないです。
いや、ほんま、
ね、思い出していました。 A 君にとってもお世話になって、夏休み2週間くらい滞在させていただいたこととか、いろんなことを思
って。2週間もやったっけ。
多分2週間くらい経っちゃうから、その間にあの可愛い猫ちゃんも私が描いた後にお亡くなりになったりとか。
そうやん、ね、そうやんね、いろいろ
思い出しました。
ほんまやわ、ほんとほんと、はい、あのガマちゃんの活躍はもうインスタとかで、はい、もう遠くから遠くから遠くから、
いやいや、もう食べてばっかりのインスタですいません、
遠くから。
Aくんはっと気づいたらいつも東京の方に行ってはんねんもん。
え、
学生の頃もはっと気づいたら東京やし、
ずっとこう、そう
そうでしょ。
あ、いや、ちょっと待って、はい、学生はまあこっちよ。で、
だって美大に行った時関東に行かれたじゃないですか。
あ、そう
でしょ、
うん、でだからしばらく、うん、その後関西にお
っていらっしゃって、その時お出会いしましたよ、ちゃんと。
そうやね、そうやね、
新居に向かしていただきました。新居にも来てくださいましたよね、確か。
そう
で、その後パッと気づいたら単身赴任でどっか行かはったやん、東京の方に。
そう
ハッと気づくと東京に行ってはんねん。裏切り者や、関西からそんなに東京が好きなんか。
いや違う。あ、でもそっからずっと、はい、そう、あの関東やわ、人生半分関西で、
うん、
そう半分
関東、そんな感じですよね。
そう
今日はググッと関西に呼び戻しますね、心を。はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの
このコーナーな、いろんなその冒険とかチャレンジ、これまでのその冒険とかチャレンジとかを話そうみたいなコーナーやね。
はい、
で結構、まあ、今言ってたみたいに久しぶりやから、はい、間の期間知ってるようでこう知らん、
だから結婚してからやね。
そう
私があの丹波篠山の住民になってからのことやね。
そうガマちゃん、あの中学高校の頃、私はさ、もう演劇一本やりで、
そう、一筋でしたよね。私はいろんなところへちょっと行って、演劇も C の、
う
ん、あの放送部にも入ってたんですよ。
そう、朗読とかさ、その頃からすごい上手で、
っていうそんなことはないんですよ。
ある
ありがとうございます。
あるんよ、
はい、
すごい記憶にあるんやけど、
はい、
今結構長いことコミュニティ FM のパーソナリティをしてるやん、はい、もうぜひぜひなんかそこに つながってるなんかがあるんやろなって。私ほらお芝居もやめてるやん、もう
コンサルの道に、ね、もったいないこと
をそうそう言って、はい、そうだけど、ね、今はやっぱりそこをちゃんとやってるってすごいなって。
でもなんかすごい自分がそれやりたいって言ってやったんじゃないんですよ。なんか本当に、まあ、偶然っていうかご縁っていうかね、丹波篠山結婚して来た時に、まあ、ちっちゃい町やから新しい人が来たらね、どこから来たのか、丹南町どうですかみたいな町の広報誌になんかちょっと書くコラムがあって、近所の人に頼まれてその文章をちょこっと書いたんですね、なんか写真入りで紹介していただいて、こんな人来ましたよみたいな感じで。そこにもあの朗読ボランティアっていうのが存在して、それは目のご不自由な方に町が発行する紙面とかを、当時はカセットテープです、そこに録音して町の広報誌の代わりにそのカセットを届けるっていう、そういうボランティアをされてる方がご近所にいらっしゃって、でその人とね、あのボランティアしてるご本人と会った時に、あなたの記事をこの間録音したわよって声かけられて、でなんか あなたもなんかいい声してるわよねとか言って、こんなボランティアしてみないとか言ってね、だから引っ越してまず始めたボランティアっていうか、そういうところに入ったのがそういうのだったんです。
そうなん、そこから今のその FM みたいなところにつながっていくのは、つながっていくの、
そう、ね、なんかその後この人話せるんやみたいな感じでちょっと司会を頼まれたりとかして、町の運動会とかねそんな司会とかのは、割と篠山って音楽活動が盛んなので、そのコンサート司会とか、そうなんですよ、そんなん頼まれてる間にやっぱり、あの人なんか話せる人やねんなみたいなのが、ちっちゃな町とか市やからなんか知れ渡るんですよね。でそうした時にいつやったかな、2015年の秋に隣の丹波市ってあるんですけど、コミュニティ FM を立ち上げられて、でその時の局長さんが私のことを知ってはって、ちょっとパーソナリティさんとか足りへんし、よかったらやってくれへんかなって誘われたのが、立ち上げはった数ヶ月後の冬のことだったんです。でそれ以来なんかずっと続けているっていう、本当もう縁つながりっていうか、町がちっちゃいだけになんか、誰が何してるかが見えるっていうんですかね。
それってその最初のさ、そのボランティアとか、そういうのもすごい地元密着型の、
そうです本当に、
ね、今のそのコミュニティ FM も地元密着型で、みんなが応援しながら聞いていくって、そうなんですよ、いいよねすごい。
働いてる方もほとんどボランティアでね、技術力とかもすごいあんねんけど、まあ言うたら大手のそういうところで勤めてはった人がリタイアしてなんか次第に来てはるみたいな感じで、ほんま、そんな感じのコミュニティ FM です。
すごいいいよね、なんか理想やんね、そういうのって。
最初はねそれこそすご、中身がすごすぎて、こんな素人がやってんのに番組全部手作りやったんですよ、放送時間中。でもこれではいかんって言って、今はちょっとよそからミュージックバードとかを買って、人件費を抑えてっていう形にちょっと流れは変わってきてるんですけど、最初なんか何も分かってへんのによう全部オリジナルの番組を流してたなという無謀な FM だったんです。
すごいね。いやでもいやだからこそ続くんやろうね、なんか
可能性とも、
ね、愛されて、
そうだから場所とかもどっかの商業施設とかによく入ってる FM さん多いねんけど、こうみんなに見えるから、そんなとこ借りたらお金かかるし、それこそ理事長の持ってる納屋をみんなで DIY なんだっけあれでしてで、まあ、中の機械はやっぱり立派なものやねんけれど、まあ、みんなの壁とかは集音のために床材貼ってますとかね、そんな感じの、はい、めっちゃ手作りの小屋でやってるんです。
いやすごい、リーはすごいなんか
面白いかもね、何でも自分でやらんとあかんの、
まあね、でも、でも、まあ、いい側面よね、それ。
そうです
大変って言えば大変かもしれんけど、そ
うそう、気にせんと自由にできる、ね、もう任された番組は全部自分でやるみたいな。
それはもうおのずと長く続けるっていう
図式 そうなんです。あ、でも確かにそう、市からね、助成金もらってはるとことかは、うん、3年間は助成金があるんやけど、うん、それを打ち切られたら、うん、もうやっていけへんって言ってやめてかはるコミュニティ FM さんもあるんですよ、場所によったら ね、うん、でもうちらもともとからそんなお金持ってへんからなんか知らんけど、もうなんか沈みそうでも沈まずにもうこの何年か続けてこられたという
やることやることやることってやること前提やでみたいな。
そうそうそう、あの、で浮き輪を持ってて泳いではる人が急に浮き輪取られたら沈むけど、最初から浮き輪ないしみたいな感じ。
いやでも面白いもん、中身がすごい面白いし。
そうなんですかね。
うん、そう思う。ホットでいい意味でのホットで、すごいいいと思うわ。あったかいっていうか、
丹波市からどっか都会にかはった人がね、うん、その番組を聞くと、うん、あのパーソナリティの人たちが結構丹波弁でね、スローテンポで話してはって、そうなんですよ、うんうん、でそれがすごい懐かしいみたいで、うん、でも地元の話題も聞けるからって言って、うん、で楽しまれる方もいるんですけど、私はあの丹波弁が使えないから、あの大きくくるんでの関西弁でしてるんですけど
そうなんです。その丹波弁がだとどんな感じなのかがよくわかるんだけど
ね。私もなかなか、うん、あのね、あの可愛いね、しとったったんとか言って、たちつてとのツンツンツンって弾むのが多いのが丹波弁なんですよ
え、
しとったったんっていうの、しとったったんけみたいな
へ
え。私も上手に使われへんねんけどね。
どういうことどういうこと、それは してたんっていう、聞いてるってこと。
そうそうそう、
何してたんみたいな、なんかしてたんっていう。
そうですそうです、それがなんか型が増えんねんそうです。あの成長丹波弁が言えへんからきっと怒られると思うんですけど、
そう思いながら聞いてみよう。なんか
聞いてみて、
気づいて
なかった。ほんまにな
んか、うん、私ガマちゃんのとこばっかりなんかこう、
そっかそっか、
ギュッて
こう集中的だからだから A 君あの関西弁懐かしかったら私の番組を聞いて、
うん、聞く聞かせてもらうわ、
はい、
ありがとう。いやでもなんやろう、こう私こうさ、こう取りに行く人生っていうか、次をまた取りに行くみたいなさ。
本当にいつまで冒険っていうタイトル聞いた時、いやいやこれA 君のことや、A 君のことやんと思って、あの安定の道があるのに、あまたあの人あんなことやってはる、見てました
なあ、もうゼロリテッド好きやねん
すごいよねもう素晴らしいやわ。いや
でもなんかなんとなくその冒険とかチャレンジっていうのが私の中のイメージで、そういうこう取りに行くっていうイメージがあんねんね、はい、やっぱりあんねんけど、なんか今の聞いてたら、はい、なんやろね、そういう風にせんでもなんか縁で冒険ってやってくんねんなっていう。
これは冒険なんですかね、私の場合。私はもうほんまに流れに身を任せて、あここにたどり着いたみたいな感じなんですけど。
すごい、なんかでもこうやりたかったこととかさ、なんかやれることっていうのを、
そうかもしれない、
周りからもらえるっていうのはなんかやっぱりお人柄よね。
いやいや、そんなことは言えないねんけど、それはないねんけど、なんかあの人口が少ないせいやと思うけど、人口少ない中で目立ってしまったみたいな。
すごいなって今ちょっとこう目から鱗な、うん、
いいえ、とんでもございません。
すごいすごいわ、まあ、そのパチパチで。私もう全くの同世代やから、
はい、
まあ、これから先のことを考える世代なんかどうなんかよう分からへんけど、私はあのやっていきたいことある。
はい、そうなんです。まだまだあるんやね。
まだまだ
もうゼロにせんといてよ。もう今からゼロにせんといてよ。
かまちゃんはこれから先ってなんかどんなことをしていきたいのかなっていうのを聞きたい。
そうですね、朗読を極めていくじゃないけど、うん、そっちになんか軸足を置いてやっていきたいなと思ってる中でね、またまあその朗読を主にしたいっていう方が、うんうん、そのボランティアじゃなくってできたんですね、うん、1990年ぐらい から、あ、違う違う違う、間違ってない。あ、それはその朗読ボランティアを始めた時で、で、物語とか読むようになったのは2005年になってからなんですけど、朗読ボランティアをしてはる、あの、隣の、人から隣の人違う、なんか、まあ、何かが間違っていば、そうそう、あの
隣の人
違う違う、あの、はい、私柿郡丹南町で越してきたんですけど、その時って4町があったんです。
4つの町があった
ところ、うん、それぞれにあの朗読ボランティアがあったんですね、うん、その笹山町の代表の人が私に大人に向けての一般の方に向けての朗読がしてみたいんだけど一緒にしてくれないって声をかけられて、うん、なんか知らんけど立ち上げたのがその大人のための朗読会クロマメイトっていう団体なんですけど、ここから、まあ、あの本当に本の朗読を始めたっていう感じなんですね。
そうなんですか、はい、2005年
の5年の2月のことなんですけどね。もう図書館でたった2人だけで始めたんですけど、読み手もちょっと増えてきて、聞いてくれはる人も増えてきて、5年間はね毎月やってたんですよ。
そんな、え、17年間、いや18年目か、
うん、あ、そうやね。で、まあ、ね、それからあとは、まあ、2ヶ月に1回にしてみたり、うん、まあ、コロナの時には図書館に人集まってもらえないから、うん、まあ、コミュニティ FM でね流したりとかっていうのを続けてたんですけど、まあそれも今も続きながら、プラスアルファね、なんかお友達があなたのやってる朗読聞きに行きたいわって言わはって、来てくださいよって言ってたら、聞くよりも私も朗読やりたいわって言い出さはって、でなんかいきなり3人が集まって、その人があの笹山でねカフェアーボっていうお店をされてる方なんですけど、うん、この窓からねすごく綺麗に桜が見えて、その向こうに高城山っていう昔八上城っていうのがあった山城が真ん前に見えるんですね。でここの場所で、うん、ここの場所に似合う朗読がしたいって言われて、それが始まりで、また新しくあの2017年の2月からなんか始まったんですけど、
めっちゃ素敵やかん、今鳥肌立った。
いや本当に田舎ならずば
やろ。いやいやすごい、めっちゃ素敵、うん、それをずっとそんな感じでやってるの？
そうそう、だからそれもね、うんうん、始まった時にはまず桜の時期に間に合うように2月に結成したのに、うん、春に間に合うようにって言って、うん、あのそれこそまあクラムメイドね、長い間いろいろと読んでるから、まあ、うん、春の花のやつやったらこれかなっていうのがあったから、ちょっとその原稿も借りつつそれでやったりしたんですけどね。で季節ごとにやりたいって言ってたのに、まあ私たちって病気になるお年頃じゃないですか、うん、で私がちょっと病気になって手術とかして季節ごとにするを言ってたのに、またその1年後のまた春からね、2018年の春から季節ごとに出るようになったのに、今度はまたコロナでできなくなりみたいな。でも、うん、コミュニティ FM があったから、またあの人が集められへん間はラジオでみたいな感じで、なんかそれを考えるとね、私早くにコミュニティ FM 入っててよかったみたいな感じなんですよ。だからこのコロナでもクラ組もずっと続けてこれたみたいな。
はい、すごいすごい。え、それってさ、なんかこう、うん、どんな感じっていうのってこうちょっと聞かせてもらえたりするのがあると嬉しいなみたいな。めちゃぶりをしてごめん。
いや全然、あのねコミュニティ FM で流してた時に 一発目で流したのが私たちのオリジナルの、うん、あのお話で、その言ってたねカフェアボから見える高城山八上城の話をちょっと私たち伝承をあるからね、昔話もあるから、それでちょっとオリジナルの脚本を作ったのがあるので、
うん、ぜひぜひ
お聞きくださいませ。はい、やがて冷たさを感じ、ふっと自分の頬に手をやりました。浅地姫の指先を濡らしたものは自分の涙でした。涙は果てることなく流れ続けていたのです。浅地姫は清らかな声でつぶやきました。お父様、お一人ではお寂しいでしょう。今私が参ります。 アサジ姫は城の中の池に身を投じ、その短く儚い生涯を自ら閉じたのでした。弟君腎臓を託された一郎は、光秀の軍勢に見つからないように夜になるまで身を潜め、他の女子供と共に闇の助けを借りて城を抜け出しました。そして女たちは他のあぜ道を西へ西へと走り続けました。アサジ姫の弟腎臓をその胸にしっかりと縛り付けた一郎は、皆に声をかけながら走り続けます。
決して振り向くではないぞ、決して。前だけ向いて夜が明けるまでに走れるところまで走るのだ。決して振り向いてはならん。
長く聞いていただいてありがとうございました。
すごい、
なんかね、本当にその人たちがガーって走っていったのが女縄手っていう道で、うん、今も残ってるし、うん、高城山にはその浅地姫が身を投じたって言われるその浅地池もあるんですけど、うん、沼みたいになっちゃってるんですけど、うん、そんなのがあるのでね、なんかその地元密着で話を作ってこうやって朗読できたら、私たちがその田舎でね、うん、やってる朗読をやってる意味もあるかなと思って。
いやーすごい、めっちゃクオリティ高いよね。
本当にありがとうございます。
すごいと思う、なんかもう私鳥になるんだろうかと思うぐらい鳥肌立つわ。
いやもうそんなね、
本当にいや素晴らしいな。やっぱりこういうシナリオを自分で作って音とかも考えて、はい、合わせたりして最後仕上げていくみたいな。
あ、そうなんです。だから一人がだいたいちょっと話をね、うんうん、書いてくれて、うん、でみんなでセリフとしてああやこうやこの順番書いた方がいいんちゃうかって言って、うん、で音選びをするのが実は私で、
うん、
そしたら実はね、一人の人で、うん、業界人やって、もともと関西でディレクターとかやってはった人で、うん、でもその人が自分がディレクターやった時に、うん、あんたがいたらあんたをピーにしたいわって言われて、うん、ピーって何って言ったら音楽する人とか言われて。
いやすごい素敵素敵。
いや嬉しい、そんなもんエイクに言ってもらったら嬉しいわ。
これね、私はその地元の人ではないけど、そういう風に感じるっていうことは、はいはい、地元の人はそこの情景とかさ、もう実際にある道とか、は
い、もうそこに山、
山も知っててとかっていうのでこれを聞くわけ、
そうやね。面白いのがいろんな人がいてね、うん、ノルディックウォーキングのインストラクターの人がいはって、うん、今度また4月の23日にこの朗読をするんですけど、うん、本当に実際にそこをノルディックウォーキングで歩いてカフェアーボに来て食事をして、うん、それからこの朗読を聞きましょうっていうのとかを企画してくれはって、してくれはるんですよ。
それはもう地元の人はもう行くしかないでしょっていう。
いやいやいや、そんなのこじんまりしたとこやからそんなに人数はあれやねんけど、それこそこんなことをしてるっていうのもどれだけ知ってはんのかなと思うんですけど。
そうかそうか、広報誌とか
そういう公のものには乗らないけど、3年前に初めてこのお話を初演したんですね。初めの時とかやったらその地元のね丹波新聞さんとかがちゃんと写真付きの記事で紹介していただきました、
うんうん、そうなんか、じゃあ随機的になんかこう広報してるとかっていうことではない
の？とはないんですけど、ほんまに入れる人数が少ないから、
ほんま
に知り合いにちょこちょこって声かけて、あ、もう満席よみたいな感じなんです。
なるほど、なるほど、なるほど。
だから、まあ いずれまたね、あの大きなとこでもやれたらいいねんけど、うん、元の出発がそのカフェアーボのこの環境でここに合うお話を、うんね、みたいなのがコンセプトだったので、
それは大切にしたいもんね。
それはあるかもしれないですね、やっぱりマイクとか使うんと違って生声の朗読とか、うん、そういうのはやっぱりいいなっていうのもあって、あの落語で言うと小屋ですね、うん、寄席ですね、そのくらいがいいかなみたいな。
いやいいわいいわ、
ありがとうございます。
じゃあもうこれからもその活動を、
はい、
こう長く続けていくっていうのと、なんかまたこうより良くしていくみたいな、
はい、そうですね、またあの笹山にいろんないいとこあるので、うん、ここにもあのお話伝承があるから、なんかそれをまた新しくお話にして、うんうん、そしてそこの場所でやりたい、うん
うん、すごいめっちゃ素敵。いやまたなんか出来上がったね、はいはい、ものとか出来上がった時とか、うん、また何かでお役に立てるようでしたら告知させていただきたいと思います。
早くあのできましたよって言えるようにあの頑張って作ります今度脚本書くの私のファンなので私がちょっとストップしてね、3年前から止めてるのは私です。
長いし
長いし
まあまあ事情はあるからね、その間にコロナよね、
コロナのせいやって言ってんだけど、なんぼでもその間作れたはず
いやいやいやいやいやいや、でもなぜひあの頑張ってください。
はい、
ありがとう、めっちゃ楽しかったです。
あ、本当に私も楽しかったです。エクも頑張ってください。
ありがとう。
では
あのリスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。今日のゲストは私中学高校の同級生でもあるガマちゃんことパンダリベカさんでした。ガマちゃん、あのありがとう。これからもあの様々活躍してください。応援してます。
ありがとうございます。
はい、
皆様、今日の冒険チャンネルはいかがでしたか？パンダリベカさんはインスタグラムとツイッターのアカウントをお持ちです。検索枠でひらがなで6文字パンダリベカと入れていただくと、かわいいパンダのアイコン、プロフィールにコミュニティ FM805 丹波でパーソナリティをしていますというパンダリベカさんが出てきますので、よろしければフォローされてください。冒険チャンネルはこれからもいろんな冒険、チャレンジのお話でリスナーの皆様の羽ばたきの後押しをしたいと思います。オープニング、エンディングの曲はシンガーソングライター、田切隆さんのシンプルです。パーソナリティは、スーヤ・エイコでした。次回もどうぞお楽しみに。